季語が矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然がいつも通りに巡ってくるよね、ということでございます。まあ、私たちはですね、自然の中にいるといつも楽しいことがたくさん、そして、とても幸せだな、ということですね。細かなことは気にしないというようなことだと思います。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地でございます FM ティング本スタジオに生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターはですね、かなえさんにやっていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24-6699、24-6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、ここ最近のですね、まあ、近況というか、まあ、ほとんど畑の様子なんですが、二十四節気の芒種が終わりまして、いよいよ夏至を迎えるわけでございますが、まあ、畑はですね、今一番こう生命力が溢れている時期ではないかなというふうに見ておりますね。まあ、毎朝ですね、畑を、まあ、くまなくこう巡回というかですね、観察というか、まあ見て歩くんですけども、まあそれぞれ巻いたものがですね、発芽したりとかですね、本葉が開いたりとか、花が咲いたりとか、まあいろいろございます。まあトウモロコシでしょ、カボチャでしょ、それから豆、まあトマトは花が咲いて着火して玉がこう開い中ですね。まあキュウリちょっと遅かったので、まあ成長中と、ラフティーマンとかですね、まあジャガイモは、早いものは花芽がついて、まあ、今日もちょっとこう、メンテナンスしてきましたけどね。あとは、おかぼ。まあ、これも植えましたね。あと、玉ねぎとかですね。今、畑はもう、ラッシュアワーのように混み合っておりますね。まあ、今日はちょっとこう、カルチベーターというね、作業をこうやりましたけど、終わってみるとですね、まあ、下を、ちょっと乗せていただいたんですが、まあ、作物をちょっと引っ掛けたりしてね、だいたいこのカルチの、作業をやった後、畑の様子を見て、亡くなった作物を見て、ちょっと悲しい気持ちにもなるんですが、まあ、気持ちを切り替えてですね、ちょっとこう諦めて、まあ、よかったかな、ということで、いつも過ごしております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。栗金次さんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。先週は随分と暑かったですが、作物元気にしていますか？すごい元気ですね。調子いいですね。この気温の高さ。まあ朝晩涼しいのでね。いい感じでいっておりますね。今一番のおすすめ野菜は何になりますか？レタスあたりが旬なのかなということですね。まあ、春、の終わり初夏ということでね、葉物類、まあ、この間はね、ほうれん草が、竹縄だったんですが、ちょっと気温高いのが続いてね、あの花芽がついて終わってしまいましたけどね、これからは暑くなってくるとですね、トマト、キュウリ、ナスピーマン、まあ、この辺がこう始まるのでまあいいかなと。そうこうしてるうちにですね、ニンニクの収穫もこう始まったりしてね、まあいい感じかなというふうに思っております。いつもありがとうございます。まあトレトレのね、あの旬の野菜は、マチヤパンさんの麦音店で、 直売をやっておりますんで、まあ、当番日が火曜日と金曜日なんですけどね、まあ、持って行って、まあ、皆さんにこう、販売できたらなというふうに思っております。まあ、先日ですね、父の月命日でお墓参りに行ってきたんですが、まあ、毎月こう清水公園墓地にね、行くんですけど、まあ、清水の市街地の商店街が非常にこう寂しい感じなんですね。で、その中で、洋装店呉服屋さん、有沢さんが営業されてるんですが、まあ、あんまり、お客さんも来られないみたいで、他の、店舗さんはまあシャッターを下ろしたりとかね。まあ、そういう中で有沢さんやられてるんですけど、何回かこう行っております。まあ、品揃えが非常にこう良くって、まあ、値段もね、リーズナブルな感じで、ズボンと T シャツを買ってきて、まあ良かったかなというふうに思っておりますね。で、まあ、続けてお客さん来られて、店の奥から若夫婦がね、こう、若い、ご主人と奥さんこう出て来られて、店番されてましたけど、あ、後継者おられるんだということでね、ちょっとこう、ほっこりしましたね。まあ、そんなことでございました。地域のお店はやっぱりみんなでこう使って、まあ、継続できるようにね、昔ながらの感じでこうできればいいかなというふうに思いますね。それでは今日の1曲目、いきたいと思います。こちら。ジャクソン5で Who's Loving You 聞いていただきました。まあ、機械をね、農場ではよく使うんですが、特にうちの場合はですね、古い機械をよく修理して使っております。まあ、トラクターが、まあ、半世紀前のトラクターでっていうことなんですけども、まあ、それに倣ってですね、ほとんどの機械が古いんですね。耕運機も多分3、40年前のもんでしょう。オートバイ、 オートバイはまあね、あの仕事関係ないんですけど、多分30年かそれぐらい前の機材だと思います。ね、作業機、まあその他ものもの、まあいろんなものあるんですけど、まあほとんど古いものばっかりですね。よくこんなもの使ってるなというふうに言われるんですけども、まあ、物を大切にということがね、非常にこういいことかなというのと、それから、この修理するのって結構楽しいというかね、頭使うんですよね。お金を使わずに頭を使うということですね。で、これ、まあお金使うとすればですね、新しいものを買うとすれば、買うために余計な仕事をしないとダメなんですよね。それよりは仕事をしない方がいいよね、ということで、まあほとんど、古い機械を大事にというかね、修理しながらこう使っております。まあちょっと前にですね、映画監督さんで今泉さんという方が、映画監督でおられるんですけども、アボン小さな家という映画を作られておられました。フィリピンの山奥の農村に電気が来るんですね。で、確か太陽光パネルだったと思います。で、それがついて、電気が、使えるようになって、テレビが見れると。で、村長さんと、あと何人かがですね、それを見て、うわ、すごいな、というふうに驚くんですね。で、ところが、これ、お金払うのかいって聞くんですね。でもちろん、そこ言うんですけど、いや、これ、いいかもしれんけどって、このお金払うために、焼かなくてもいい山を焼いて、畑を広げて、余計な仕事をしなきゃならんようになるよね。だから、いらないわ。って言って、で、設置しに来た業者さんが、なんということをというオチがあるんですね。まあ、まさにこれかな、ということで、機械がね、直して、直してというかね、メンテナンスをしながら、長く使えばいいな、と。いうことをモットーにしておりますね。先日はですね、草刈り機、トラクターの後ろにつける草を刈る機械があります。これはバリカンモアというんですね。今このバリカン式っていうのはほとんどなくって、ディスクモアというね、刃がぐるぐる回転しながらこう草を切っていくと。そういう機械が主流なんですが、まあこれも半世紀前の機械なんですけど、マテイ・ファーガソンっていうね、合衆国の、農機具メーカーさんが作られた機械なんですが、結構こう味があっていいんですね。草もうちょっとこうしなると切れないとかね。まあこれがうちに2台ありました。1台はご近所からですね、機械を譲っていただくときにおまけについてきたんですね。で、もう1台はまあ欲しかったので、機械屋さんから中古で、確か、3万円か4万円ぐらいで買ったと思います。まあこれを長く使っておりました。で、まあ貸してほしいって言われて、まあ貸し出したりするんですけど、まあ味がある機械なんですけども、非常に丁寧に扱わなければ、力のかかる部分が破損してしまうという欠点がございます。で、大体みんなわからないので、持って行ったらすぐ潰れました。で、持って帰ってくるんですね。で、これ、潰れると、まあ、50年前の機械ですから、部品がないっていうことで、いや、もうスクラップかな、ということになるんですね。で、まあ、しばらく放置してあったんですけども、こう部品を扱う業者さんを紹介していただいて、部品の見積もりをいただきました。で、2台分で、まあ、10万円っていう見積もりだったんですけど、いや、これは機械買えるよね、と。いうことで、まぁ、あ、ちょっとこう、いろいろ探してみようかな、というふうに、思ってですね、国内にある産業部品、まぁ、あ、規格ですから、ネジのサイズがインチで、INF のなんとかとかね、規格があるんですけど、それで探していくと出てくるんですね。で、それを手配すると、2台分で、1000円、1000円で2000円で終わったとかね。まあ、やりゃできるもんだなということで、まあ、機械はそうやって、こう、修理ができるっていうのもね、まだちょっとこう、醍醐味があって、楽しいなというふうに思いますね。まあ、こんなことする人なかなかいないんでしょうけどね。これを直して使ってるということが、なんかちょっとこう、 どやみたいな感じでね、楽しい感じだと思います。まあ、ラジオ聞かれてる方もですね、お家にこう古い機械があって、もうしばらく直さずに放置してるというようなものがいくつかあるのかもしれないですけどね。意外と部品ってあるもんですから、ちょっとこうね、ネットとかで探されると部品が出てきて、修理の可能性が出てくるということもただございますので、お試しになったらいいかなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。デビットボーイでタイムウィルクルー聞いていただきました。まあ、冒頭で栗金次さんがね、おすすめの旬の野菜はとかって言われてましたけども、まあ、旬ではあるんですが、定番野菜でもあります。それは、って言って、ほうれん草なんですね。で、ほうれん草っていうのは野菜の中で非常にこう需要が高くって、売り場面積、扱い高も多い。ということで、本州行きますと、ほうれん草農家さんっていうのが、結構あるんですね。で、まあ私は新規収納をしておりますが、1998年、こちらに来たんですよね、とかで来たんですけど、その当時言われていたのは、新規収納者はほうれん草を作りなさいということが言われておりました。で、私も3年ぐらいですね、ほうれん草を、ハウス栽培をして出荷をするということをやっておりました。まあ、非常にコンスタントに、こう、受け入れてくれるんですね。まあ、相場がね、1ケースいくらっていう感じで、まあ、喜んだり悲しんだりということがございましたけども、これがですね、暑くなってくると、本州ではほうれん草を栽培不可能というふうにこう言われております。で、北海道の独壇場になるんですね。で、普段、200g が1袋。これが20袋入って4キロ。これが1ケースなんですね。安い時で1000円ちょっとぐらい。で、これがですね、 本州が暑くって取れなくなってくると、扱いが5000円、6000円とかなってくるんですね。で、これを狙って、皆さんこう栽培されるんですが、やはり暑いとなかなかうまくいかないですね。で、非常にこの暑い時のほうれん草っていうのは難しいんですが、まあ今年、先週結構気温が高かったじゃないですか。で、そうなってくると、ほうれん草も、非常にこう、なんていうんですかね、自分にとって都合の悪い環境で、いや、これはちょっとやばいよ、ということで、子孫残す側に行くんですね。で、どうなるかっていうと、栄養成長期、子供が体をどんどん成長させている、もう、やめて、子孫残す側に行くんですね。で、成長が止まって、花芽がつくということになってきます。で、こうなると、ほうれん草は商品価値がなくなるので、まあ、出荷できなくなるということなんですけども、これを補うために、その都度その都度、栽培品種を気温に合わせて生えていくんですね。で、まあ、今回、1回目、2回目、3回目、春から初夏にかけての品種をやったんですが、気温がほとんど夏状態で、まあ、ほうれん草がね、子孫残す側に行って花芽がついてということで、あっという間に終わってしまいます。まあ、こういうことがないように、ちゃんとこう先を読んで品種を変えておかなければいけないということになるんですけどね。まあ、以前であればですね、沖市道には、十勝宝三園という種屋さんがございました。まあ、こちらはですね、もうほんと親切に、種、今ならこれよということで、ちゃんとですね、手配してくださるんですね。で、なんとかこうやれてたということがあったのですが、もうその種屋さんも、お店しまわれて、なくなってしまったので、自分で考えてやらないとダメなんですね。で、こうなると、やっぱりこう、種屋さんはすごかったなと。いうふうに思うわけですね。まあ、今回は、ほとんど花が咲きませんよ。来年しか咲きませんよというほうれん草の種を手配しました。まあ、自分のところでできたほうれん草から種を取ればいいんですけども、非常にこう、ほうれん草の種っていうのはゴツゴツしててですね、扱いにくいですね。で、一皮むけば非常にこう発芽率も上がって扱いやすいんですけども、なかなかこう、手間暇かかるということで、自家製の種を使うこともありますけども、まあ、今回はですね、こう夏用の品種、これをちょっと用意して、昨日かな、朝早くに、種まきしておりましたね。まあ、どのように成長してくれるか、まあ、これから楽しみですけどね。まあ、暑いとほうれん草もなかなかこう芽を出さないので、25度以上になると、休眠してしまうということもあるので、まあ、ちょっとこう、厳しいなという感じでございます。メッセージいただきました。ありがとうございます。アニさんですね。ありがとうございます。矢蓋さん、かなえさん、こんばんは。私は24日にワクチン1回目をしますので、お話し会はお休みします。あ、残念です。安心のためです。ということですね。そうですね。早く普通に戻ってほしいです。映画、種まく旅人は農家の土作りの大切さを伝えてましたよ。千力勝彦さんの遺作になりましたね。あ、わたびきさん。失礼しました。そうですか。これやっぱり見ないとダメですね。ありがとうございます。まあ、映画の話ね、アンジさんの映画の話またこうじっくり聞いてみたいなと思いますね。まあ、ワクチンが終わって、一段落したら、またゆっくりお話ししたいなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、ウォッカコリンズでポンティアックパン聞いていただきました。まあ、有機栽培とかね、自然栽培、世の中にはいろんな農法がございます。まあ、要は科学的なものを一切使用しませんということが、証明できればそれは有機栽培ということになるのですが、まあ、有機栽培の場合はですね、農水省が定めたこの認証機関によって証明がされなければ有機という言葉を使ってはいけませんという法律があるんですね。有機雑法というのがございます。で、まあ、うちもですね、おかげさまで、有機ジャスの、認証をいただきまして、もうかれこれ、何年なのかな ?15 年、16年、それぐらいになります。それぐらいというのはいい加減なんですけどね。ところがですね、これ非常にこう、厄介な扱いの部分がございまして、例えば、先ほど話に出たほうれん草。有機のほうれん草ですよと。いうステッカーを貼って出荷をしました。で、これをいろんなもの、有機ですよということで出荷をするわけですね。で、1年に1回ちゃんとやってるかどうか検査があるんです。それがうちの場合あさってなんですけども、まあ、どういう検査かというと、本当に大丈夫かどうかということなんですね。で、ほうれん草を、何月何日、例えば、5月の1日にほうれん草を何ケース、10ケース出荷しました。伝票がこう、束のようにいっぱいこう、ある中から1枚こう、トランプのようにピッと抜くんですね。で、何月何日、5月の1日、ほうれん草10ケース出荷されてますね。有機として出荷されてますね、という伝票を引きました。この種はどこで買いましたか？証明書はありますか？作った、場所はどこですか？土は大丈夫ですか？使った道具は洗浄してますか？管理はどうなってますか？全部記録を出さなければ、これはダメなんですね。まあ、注意されて、是正勧告を受けるということなんですけれども、どういうことかっていうと、記録と日報なんですね。これを全部、毎日ことこの中に、つけて、記録を保管していなければ、非常に厄介なことになるということなんですね。まあ、要は安心をお届けするために生産者の義務として、まあ、これをやる必要があるということでございます。量販店に行かれてね、有機ジャスのステッカーが貼ってあるもの、まあ、それが売り場にあればですね、それはすべてそのようにちゃんと、記録がされて、安全が保障されているということになるわけでございます。で、生産者は非常にこの日報に苦しむわけですね。で、まあ、今回どのような検査かっていうと、1年間の日報、それから、いろんな規定規約、それから、雑有機認証ステッカー、まあ、これの保管管理台帳、水筒書ですね。まあ、この辺も全部、完備しておかなければ、有機ジャスの年次検査に対応できないということになるわけですね。まあ、非常にこう大変なことなんですけども、まあ、手台帳でやればですね、紙の量だけで膨大な量になります。ファイルだけでもすごい、目方になると思いますけどね。まあ、私はおかげさまでデータベースを使って、対応してさせてもらってます。で、認証協会さんもこのデータベースを認めていただいて、まあ、いいですよということでやらせていただいております。まあ、ところがですね、この中身を印刷して用意しとかないとダメなんですね。で、先週からちょっとパソコンのプリンターとの関係がですね、ちょっと不具合を起きまして、いや、印刷するのに困ったぞということで、今、あれこれ、ちょっとこう考えて対策を打ってるとこでございます。まあ、あさってなので、まあ、とりあえずの方法でやこうかなという感じでございます。まあ、この機会にですね、ちょっとこう、システムを更新しようかなということも考えております。ちょっとまあ、予算がいるんでね、どうしようかなという感じですけども、まあ、有機をやってる生産者の方はね、まあ、みんな同じようなことで、日報、それから記録、検査、 こんなことでね、いろいろこう苦労されてる、そういうことをちょっとこう知っておいていただけたら嬉しいかなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。ダイヤで How much can a heat take 聞いていただきました。まあ、先ほどですね、雪ダスの話をさせていただいたんですが、まあ、ここ最近ですね、我が国の農水省さん、農林水産省さんがですね、すごいことを言われました。2050年、まあ、随分先なんですけども、我が国の有機農業の面積、これをですね、25% にしますという計画を出されたんですね。で、農水省緑の食料システム戦略というね、ちょっと長い話なんですけども、そういうことを言われておられます。で、今現状は、この有機栽培はどうなのかというと、この2050年 25% にしますと言われてるんですが、現状は 0.2% しかないですね。ということは100倍以上、にしなければいけないとなるんかなという感じでございます。これ面積で言いますと、日本の、畑の面積は400万ヘクタールという統計が出ております。ざっくりですけどね。で、北海道が100万ヘクタールと言われておりますが、北海道全部有機栽培の畑に変えて、これが達成できるということなんですね。まあ、不可能ではないんですが、まあ、世の中のシステムがそれにこうついていけるかどうかというところをちょっとこう心配しますね。まあ、海外では確か、 ドイツがトップかな、9% とかね、10何%とか、まあそういう国がありますけど、これに関する記事をこう見ていきますと、我が国のランキングが、主だった国の 10番目っていうふうに出てましたけど、これなんかこう、ずるい、10番の数え方だと思いますね。上から順番に言って違うという感じでね。本当はもっとずっと、下の方、下位の方なんですけども、まあ10位というね、数字をこう、無理くりつけてましたね。なんといっても、まあ、公式面積 0.2% ですから、もうないのと一緒という感じですね。まあ、そういう中で、こう、生産者が先ほどのね、雪ダスのこう管理をしながら仕事をされてるわけでございます。で、まあ、十勝はですね、農家件数が、6000件ちょいありますけども、この有機の認証を取られてる、生産者は23件だったと思います。で、面積はそれほど多くないので、耕地面積から言うと非常に少ないということなんですね。で、残念ながら、十勝農市、北海道立十勝農業試験場、有機の試験は過去、木口さんという方が上長されたときに、上長案でやられてましたけど、今現状はどうかなという感じですね。品種試験ぐらいかな。あと、農水省の北農研っていうのもありますけども、こちらでも、さほどやられていないようですね。畜産大学がようやくこう、手をつけ出したということですね。あと、帯広市の農業技術センターは、皆無という状態でございます。まあ、いろいろ提案させてもらったんですけども、なかなかこう、うんという返事をされなかったのがございます。過去4回ぐらい言いに行ってますけどね。なかなかね、こう、厳しいなと。でも、まあ、今回、農水省さんが、この2050年に 25% を有機にするぞということを、システム戦略でこう言われてますんで、まあ、帯広市もそれに従っていくんじゃないかなと、ちょっとこう、期待をしております。メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。矢部田さん、金谷さん、こんちゃお。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。矢部田さんもおっしゃっていましたが、21日は夏至なのですものね。昼間が一番長いってことですね。夏至を過ぎたらどんどん昼間が短くなるなんて、これから夏が本番なのに、と子供の頃から不思議な感じがしています。かっこ笑い。矢部田さんもお仕事大変な日々が続きますが、お体ご自愛されて励んでくださいね。かなえさんも今日のハミングバードでお聞きしましたが、いろいろとご自宅で作られているご様子で楽しみですね。では、ラストまで番組楽しみます。かなえさん、かなえさん。クリスタルさん。
ありがとうございます。
言ったら、いろいろ作ってるって。
うん。
どんな作ってるんですか？
大豆関係ですとか。
大豆関係って何？関係って何？
黒仙石、黒豆。
いいじゃない。
黒かけ豆、ワンナメ、サルシーとか。
ワンナメって、はい、すごいこう、珍しいと思うんですけど。
そう。
どんなん？
待ち針の先ぐらいの。
待ち針の先。
大きさなんですね、小豆自体が。なので、
小豆なの？
ワンナメアズキですから、ワンをなめ回すぐらい美味しいアズキということで、色は薄いブルーグレーのようなグレーに近いんですよね。
上手でしょ、それ。
そうなんですね。それで確か6粒ぐらいもらったんですけど、それを去年増やしまして10何粒になったんですね。
まあいいや。
で、これをまあ食べると言ってもね、
食べた
らかかるので、で今回また増やして命をつないでいますので、一体いつになったら食べられるんでしょうかね。
ひまわりみたいに、もうどんどん増やして、
そのつもりで
みんなで幸せなの？
そうですね。
頑張って。
はい。
応援する
わ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それでは曲いきたいと思います。じゃJust because it won't come easily, メジャーでイージリーブルーの聴いていただきました。まあ、曲の間に先ほどね、カナさん作ってるっていうワンナメアズキ、お椀を舐めるぐらい美味しいという、もうそれ聞いただけで作ってみたいなというふうに思ったんですけど、その草で草丈、もうなんか、マッチの棒ぐらいで、ふっと吹いたら倒れるような豆で、鞘もカラスのエンドウとかそれぐらいのレベルでしょ？いやー、ちょっとね、生産者としては扱いに困るかなという感じですけど、それほど美味しいのなら、なんとかしたいなと。
ね。
ちょっとそういう気になりましたけどね。
種ができましたら。
はい。
ね、この片方の手のひらに乗るのに何十年かかるんだっていうぐらい。
した
いですからね。
あ、まあそうですけど、うん、でも世間では大量に作ってる方おられるんでしょ。
いや、わからないです。種はまあ旅人から6粒ほどいただいたので、
マキオさんから。
そうですよ。
あれ、そうやった。
そうですよ。それと紅大豆。
あ、失礼しました。
で、
種マキオさんっていうのは、はい、種を
巻く旅人、
渡すんですね。配っておられて、
全国を
3年かけてもらった。
2週目だったんですね、前に。
今回は2週目。
もう2年か3年前です。
はい、1回終わられて2週目。
はい、で、希少だって言って、そこに、それしかないっていう6粒ぐらいをいただいて、はい、それを、なんて命を今、つなげてる。ああ、
すごいですね。
はい、
先ほどね、アンデさんからメッセージもらって、映画、
まあね、それを見たいなと思ってたんですけど。
本当に、マキオさんのこと、ね、本名、ね、うん、は別でしょうけど、私はそのお米のね、
うん、
ハッピーヒルっていうのを手にして涙しましたけどね。
いや、本当にね。
こんな人初めて見たわって言われてる。
今3週目、4週目ぐらい行ってるんじゃないでしょうかね。
わからないですけどね。はい、はい、そんなことで。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。また機械の話に戻るんですけど、先日、まあ、今年になってから、購入した耕運機がございます。で、その耕運機の名前は、ロビンという耕運機なんですね。ちょっと可愛らしい名前なんですけど、実はロビンというのはエンジンの名前で、富士重工、スバル、あるいはマキタ工科、それの前身がロビンであって、もう一つ前はですね、中島飛行機という航空機を作っていた会社でございます。で、航空機も作るけど、エンジンも作ってたという会社なんですね。で、有名なゼロ戦に積まれていたエンジン、ホマレというエンジンがあるんですが、これも中島飛行機製のエンジンですね。で、その流れを組んだエンジンを積んだ耕運機ということで、飛びついて買ってしまいました。で、先日ですね、ちょっとエンジンのかかりが悪くって、きっと燃料系が詰まってるんだろうということで、完全に分解をして操縦しました。で、分解して点検したんですが、どこも異常がないと。いうことでまた組み立ったんですけどね。で、この燃料系外すためにですね、燃料タンクとか、排気管だとかいろんなもの外して、ほとんどバラバラになっちゃったんですよね。そこまでやらないと整理できないという、まあ精密というか手の込んだ機械なんですけど、それでまた組み直してですね、やってもエンジンかからなかったんですね。で、今度はちょっと変な音がしてたので、エンジンバラしたということで、また同じことをして、バランバランにしてエンジンバラしたんですよね。で、バルブというのがついてるんですが、まあ、これの隙間を、検査機があるんですけど、シックネスゲージっていうのがあって、これで測ったら正常値なんですね。あ、どこも悪くないやんということで、また組み上げて、エンジンかけたんですけど、かからなかったんですね。で、いや、相性が悪いのか、どうなのかな、ということで、ちょっとこうしばらく悩んでおりました。で、このエンジンは、耕運機なのに、280cc という結構大きなエンジンなんですね。で、エンジンの仕組みは、昔のハーレー・ダビッドソン、サイドバルブというエンジンを積んでおりましたが、このロビンエンジンもサイドバルブというね、形式のエンジンですね。で、これ、紐かけて引っ張るというね、かけ方なんですね。で、なかなかこう、かからない、重たい。で、紐を 一生懸命引っ張ってもですね、こうプススススみたいな感じで、バリバリバリというね、こういい音立ててかからないですね。で、まあ、昨日から、まあ、いろんなこう、野良仕事をしていて、まあ、ちょっとこう、体力的にも復活してきた感じだったんですね。気力もちょっとこう、上がってきて、まあ、クリスタルさん書かれてましたけど、夏至。まあ、私は農作業、夏至までに全部終わらすということで、あと5日、カウントダウン。結構こう、気合い入ってきてですね、体力も気力もこう、充実してきたということで、今日はまあ、じゃがいもとか、豆の、うねまにカルシというね、作業機を入れて、まあ、除草、機械除草するんですけど、まあ、結構やりました。で、その時に、この耕運機がちょっとこう、位置をずらしたいなと。エンジンかけてみるかと。で、紐を引っ張ると、なんかこう、体力が復活していて、すぐにエンジンかかったんですね。結局2回もバラバラにしたんですけど、エンジンかからなかったのは、私の体力不足で紐を引っ張れんかっただけと。いうことで、まあ、難なく、まあ、元に戻ったということでございますね。まあ、ちょっと肩痛めてたので、紐を引っ張れんかったんかなと。いうことでございます。今度分かってきたらまたかけてもらおうかなとは思うんですけどね。まあこういう機械っていうのは、例えばスイッチを押してすぐエンジンかかるとかね。まあそれはそれで便利なんですけど、まあ紐を引っ張ってかかるかからないしんどいな、重たいな、いい音せえへんなとか、いうのもまた味があっていいのかなというふうに思いますね。まあ家庭用の小さな耕運機はほとんどこう紐を引っ張ってかけるような、機械が多いと思うんですけど、これ大きいとね、結構大変なもんですね。まあこれはこれでまた楽しいかなというふうに思います。それでは、今日最後の曲になりますね。いきたいと思います。こちら。まあ、投稿したうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、先ほど、クリスタルさん、夏至の話をこうされてましたけど、まあ、夏至は昼の長さが一番長いということで、 まあ、それが終わると昼の長さが、ね、短くなっていくということで、非常にこう寂しい風に、寂しいように思うのですが、まあ、気温がどんどん上がってですね、まあ、夏を迎えるということで、まあ、7月の30日、31日あたりが日本の一番暑い日ということでね、まあ、多分今でもあるんでしょうけど、鈴鹿サーキットの8時間耐久で日本の一番暑い時期にこうやられるんですね。まあ、あの、関係の方、レーサーの方とかもすごい過酷な条件でこうやられてるみたいですけどね。まあ、そういう中でのこう、競技っていうのもまたこう、いいもんなんでしょうね。まあ、私はもうちょっとこう、遠慮したいなという感じですけどね。まあ、そんなことで、まあ、下旬に向かってですね、最後の追い込みということで、まあ、農作業、竹縄、まあ、今が一番佳境を迎えているという感じでしょうね。まあ、家庭菜園の方は、まあ、これからね、路地にいろんな、こう、なり物の苗を植えたり、ブロッコリーとか、キュウリ、トマト、ナス、ピーマン、まあ、この辺でしょうね。まあ、楽しい、こう、時期、季節が来るな、という感じでしょうね。まあ、私は、こう、夏至で大体、こう、仕事を終えて、まあ、この後、反復繰り返しの、こう、作付けで、落ち着いた感じに、こう、シフトしていくな、という感じでございます。来週はですね、シンプルライフとかしになっております。次の麦わら帽子の放送は、6月30日になっております。再放送は6月の20日、この日曜日の、夕方4時16時からになっておりますね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
Someday late. So this is all.